さて、前回までのお話は、1998年秋を過ぎた頃、年末に向けてまたいろいろと動き出す直前でした。今回は演劇界の話題から少し離れて、宮廷内の話、特に第2代エセックス伯、ロバート・デュバルについてお話していこうと思います。これから話が進んでいく中、エセックス伯が宮内大臣一座と関わりがあるからということと、演劇界の状況はやはり宮廷内の動きとも連動しているので、同時に思い浮かべながら話を振り返ったり、その先を予想してもらいたいからです。ところどころ出てくる年代ごとに、以前のお話と合わせて思い出しながらお聞きくださればと思います。それでは。では、ロバート・デバルっていう人なんですけども、彼はどんな人物かと言いますと、初代エセックス伯、ウォルター・デバルの長男として1565年に生まれました。1565年と言いますと、ウィリアム・シェイクスピアとか、クリストファー・マーロが生まれたのが前年の64年。66年には海軍大臣一座のエドワード・アレンが生まれています。彼らと同世代の人物と言えます。やはりですね、長いことこのポッドキャストを聞いていただいて、何回かお話しているかなとは思うんですけども、この父親たちの世代というのが、例えばジェームズ・バーベッジですね、シアター座を作った。彼らがウィリアム・シェイクスピアのたちの父親たちの世代になるんですね。で、まあその世代っていうのはエリザベス女王なんかもそうですし、それがまあ父親、母親たちの世代というのが、今取り上げてるね、演劇界の中の中心人物たちの上の世代になると。まあそういうふうにイメージしてもらえれば。で、ロバート・デバルもそういった人物です。ということです。で、1576年。この年はね、シアター座がオープンした年ですけども、ロバートがですね、ロバート・デバルが10歳の時に父、初代エセックス伯ウォルター・デバルは武力で功績を上げようとしていたんですね。そのためにアイルランドの反乱軍をこう鎮圧するということを目標にして、まあ、女王に掛け合ったと。その戦いでですね、まあ、実際のところ功績というのは上げられず、まあ、その軍事遠征でね、何の成果も得られなかったんですね、父親が。で、この作戦で作った莫大な借金っていうのがあったんですけども、まあ、それを残したまま死んでしまうんです。で、ロバートはですね、幼くして第2代エセックス伯爵位とウェールズの地所、そして借金を受け継ぎました。まあ、そのことからね、イングランド一貧しい伯爵家とも呼ばれることもあったと。で、その後、女王の中心、バーリー卿ウィリアム・セシルっていうのが後見人となって、バーリ卿の息子と共に彼の屋敷で育てられたと。で、このバーリ卿の息子もね、ロバートって名前なので、ちょっとややこしいですけどね。まあ、バーリ卿の邸宅で育った。まあ、いろんな教育だとか、まあ、宮廷への顔出しとかいろんなのもあったんでしょうけども、まあ、一体そういった社会に馴染むために、バーリ卿が面倒を見たっていうことなんですけど、で、ロバートのね、お母さん、未亡人となった後、4年後にですね、1580年にですね、レスター伯と再婚したんです。で、一説には、このレスター伯が本当の父親っていう話もあるらしいですけど、真偽のほどはわかりません。で、翌年、ロバートはですね、ケンブリッジ大学にて学位を取得して、で、この同時期にですね、クリストファー・マーローも同じ大学に在学してます。で、依然として莫大な借金に悩まされていたエセックス伯、ロバート。まあ、彼は女王からの寵愛をもらえれば解決できる可能性があったため、まあ、その案っていうのを出したのがね、きっと義理の父レスター伯なんでしょうけども、彼の援助で1584年にですね、宮廷デビューをしました。ですから、ロバートが19歳の時ですね、彼は劇団を持っていて、エセックス伯爵一座っていうのがありました。で、この年、エセックス伯の名を冠した劇団が、ウィリアムの故郷、ストラトフォードに訪れた記録が残っているので、おそらくね、父が持っていた組織っていうのを引き継いでいたのかな、というの わかります。で、新しい父親のレスター伯の思惑通り、若く容姿端麗のロバートはね、すぐ女王の目に留まったんです。で、実際、レスター伯と女王ってのもいい仲だったんですけども、ロバートの母親といきなり結婚したのでね、エリザベス女王っていうのは結構怒ってしまったんですね。その出来事を聞いて。レスター伯自身も、まあ、容姿端麗で、だったそうで、エリザベス女王とは恋仲だとも言われているくらいね。実際のところどうだったかはわかんないです。本当に二人が恋仲だったのかどうかはわかんないです。行動を見るとエリザベス女王は、まあ、結婚はできないにしろ、まあ、半分恋愛遊戯みたいなね、そういった感覚でレスター伯と付き合っていた時期があったのかな。レスター伯自体はね、仕事というか、まあ、地位のためとか金のためにエリザベス女王と付き合ってたのではないかなというふうには見えます。実際のところ結婚したのはね、ロバートの母親の方ですし、はい。で、宮廷デビューした翌年の1585年ですね。で、1585年というとね、ウィリアムが二十歳の時ですよ。双子が生まれています。またこの年ですね、もう過去の回でも取り上げた出来事があったんですけども、何かというと、それはレスター伯がネーデルラントに遠征するというような出来事でした。で、このネーデルラント遠征に、エセックス伯も同行したんですね。で、その際、レスター伯と共に同じく出征したフィリップ・シドニーっていう、覚えてますかね、フィリップ・シドニー。戦地では騎士道精神を見せつけてね、評価が高かったですけど、それのために死んでしまった人がいますけど、その戦地で、フィリップ・シドニーからナイトの位をいただきました。で、フィリップ・シドニーはその後すぐにね、戦地でさっき言いましたけども死んでしまって、で、イングランドへ帰国した後の話なんですけども、その後は、女王から大層可愛がられるようになっていくんです。ちょっとわがままで、このあたりで人間性垣間見ることできないんですけども、実際のところなかなか怒りっぽかったりとか、すぐにこう手が出るようなタイプだったのかな。でも、宮廷内の評判は抜きにして、人を引きつける力があったというか、暴虐でわがままであっても、なかなかこう人を引きつけるような魅力を持っていたみたいなんです。で、まあ、もちろんエリザベス女王もすごく可愛がってくれて、その後いろいろな面でね、彼をサポートしてくれるんですけども、帰国して4年後ですね、亡きフィリップ・シドニーの妻、フランセスと結婚することになります、エセックス伯は。未亡人をこう自分の初めての妻にもらうっていうような行動っていうのは、とてもそれ自体がね、騎士道精神を持っているっていうふうに評価されたみたいです。まあ、外面がいいというのか、そういった人物なのかわかんないですけど、評判はすごくそれで良かったみたいです。だけど、それに腹を立てた人物が一人、エリザベス女王です。それでも、まあ、ちょっと、可愛がるということはね、結婚した後もやめなかったみたいですけどね。まあ、ちょっと話が飛んでしまいました。で、実際ね、エセックス伯、ロバート・デバルっていうのは、女王からの寵愛も、受けていたし、それだけじゃなくて宮廷内の中心人物たちと縁戚関係から見ても強い結びつきを得たことになるっていう。レスター伯の義理の息子、まあ、再婚相手の息子ですね。であるし、自分の妻は、フランセスというフランシス・ボルシンガムの一人娘ですね。女王の重臣のね、一人。バーリー教と並び立つ人物の一人の娘。で、この後ね、ますます女王からの寵愛っていうのは、もらっていたみたいで、結婚してもあまり女王との触れ合いは変わらなかったみたいです。でも、よく考えてみると、二 母と子ぐらい年離れてるんですよね。女王も50歳くらいでも、ロバートの方は20歳くらいですから。実際女王もね、可愛がるだけじゃなくて、少しね、若い恋人みたいなような扱いをしてくれてたみたいです。で、心の中ではね、エセックス伯自体は女王のことを女性として好きだったような形跡はないですけども、まあ地位とかお金のために付き合ってた。これ、義理の父親、新しくなった父親のレスター伯と同じような行動をとってるわけです。確かに思い返してみると皮肉にもね、父親、そのレスター伯も、まあ女王といい仲だったけど、実際のとこ勝手に再婚しましたし、未亡人と。で、その息子のね、エセックス伯も女王が可愛がってるのにもかかわらず勝手に結婚するっていうことをやってますから、なんか似たことをね、少しの年月を経て二度食らってるわけですね、エリザベス女王は。実際どうだったんでしょうね。エリザベス女王自体は結婚しないって誓ってたみたいですけども、女性としての魅力はあったのかどうか。なくてもみんなね、本心は言わないでしょうから、悲しいことになってたのかもしれないです。実際、まあさっきも言いましたけど、50過ぎた女王はね、恋愛の真似事のような行為っていうのをもしかしたら止める、自分でやめることはできなかった。常にそういったことはしていたかったかなって思ってたのかな。まあ若き長奥心とのね、触れ合いを欲し続けてたと言っていいんでしょう。で、まあエセックス伯自体はそんな彼女、さっきも言ったけど、どう思ってたかわかんないですけども、これまでの長身のように全て女王の言うことを聞くわけでもなく、女王の判断に対しても異を唱えたりして、まあ、そこも相まって逆に可愛がられていたのかもしれないです。その数年後、1588年、この年ってのは女王一座の同契約タールトンが他界した年ですけども、この年にね、エセックス伯は戦果を借金返済に充てる目的でリスボンに遠征すると。あとは軍事的なね、功績っていうのも立ててはいないので、やっぱそっちの方で自分は功績を立てたいんだっていうのがあったみたいです。で、その際のエピソードとして、6000の兵を率いて陸路でリスボンへ向かったエセックス伯。重い装備と暑さで軍は消耗して、リスボンに到着した頃にはみんな疲労しきってしまったんです。しかも川を登ってくるはずのドレークの艦隊の到着が遅れて、なかなか姿を見せなかった。そこにリスボン攻略を絶望視したエセックス伯は、焦ったのか苦し紛れにですね、馬に乗ってリスボン、城門前に行って、そこに槍を突き立てて、門の向こうのスペイン軍に向かって、女王の名において、一騎打ちを申し出る。挑む勇者はいないかってこう叫んだんですけど、スペイン軍から返事はなく相手にされなかった。完全に無視されてしまったっていう。結局遠征隊は撤収することになって、戦果といえば帰りに商船隊を襲って得た積み荷3万ポンド。これを各司令官で分け合ったものだけだったと。まあ、遠征でもなくね、戦争でもない。帰り際にちょこっと略奪をして帰ってきたってだけなんですけど。それでね、帰ってきたエセックス伯。まあ、女王から何と言われたかわかんないですけど、相当怒られた、叱責されたみたいです。そして彼のね、義理の父、母の再婚相手のレスター伯が急死してしまうんですね。この年に。実際ね、レスター伯は結構エセックス伯を支援してくれてたので、まあ、いろんな面でサポートしてくれてたようだったんですけども、その後ろ盾がなくなってしまった。で、いよいよね、借金で首が回らなくなってきて、エセックス伯って売れる土地は全部売り払ったんですけども、なお借金に苦しんで。で、そんなね、エセックス伯を見かねて、ついに女王はワインの輸入税の独占権を与えてくれたと。最初にね、レスター伯が目論んだ通りの、まあ、援助を受けられたのかなとは思いますけども、ちょっと遅かったのかな。借金はどんどん膨れ上がっていたみたいです。 実際ね、自分の父親が作った借金なんですけども、エセックス伯自体もどんどんとね、出費を重ねていたみたいですから、借金なんか減るわけがない。でもね、このワインの輸入税の独占権っていうのは相当な権益で、これはおそらく即ですね、商人の方に貸して、そっからお金を引っ張っていたようではありますね。でもやっぱり借金も返さなければならないんですけども、エセックス伯自身は父のなせなかった戦地での成果を上げたかったっていうのもあったみたいです。そんな当時ね、フランスはプロテスタント寄りの国家、アンリ4世とスペインの支援を受けるカトリック同盟軍の内乱中だったんですけど、そして、イングランドとフランスのアンリ4世との間で同盟を組みまして、で、アンリ4世からの要請で、ルーアンに4000名の兵士をね、送り込むことになったんです。で、エセックス伯はその指揮官になることを希望して出たんです。で、女王は初め躊躇したんですが、エセックス伯の3度にわたる熱心な懇願に根負けして、司令官に任じたと。これが1591年のことです。で、この年に何があったかなと思い返してみると、ストレンジ教一座が宮廷に呼ばれ、すごくたくさん呼ばれていた年で、何度も宮廷で講演していますね。91年の年末から92年の年明けにかけて。まあ話戻しますと、自分が功績を立てるべく、司令官として意気揚々と戦地に赴いたエセックス伯であったが、しかし、実際のところ自分たちが援軍という形で行ったのかもしれないんですけども、フランス軍がなかなかね、合流しなかったと。またマラリアと赤痢に襲われたことで、ルーアン攻略は失敗した上、軍の数を半減させてしまいました。で、エセックス伯の弟ウォルターもこの戦いで戦死し、エセックス伯は悲しみに暮れたと。この惨惨な結果に女王は激怒して、1592年1月初頭にもエセックス伯を呼び戻して、司令官の職を解きました。で、その後、海外で軍事功績を上げられなかったエセックス伯は、周囲の勧めもあって、国内での地位を固めようと方針を転換します。ただ、ちょうどその頃、妻フランセスの父、つまり義理の父であったフランシス・ウォルシンガムが亡くなって、宮廷内の権力は一気に女王からの信頼を厚かったもう一人の重臣、バーリー卿のもとへと傾いてしまいました。バーリー卿はエセックス伯と共に育った息子ロバート。最初に言いましたけど、エセックス伯と同じ名前だからややこしいんですが、彼と共に宮廷内の権力をコントロールしました。で、エセックス伯はどうしたかというと、後見人として若い頃世話になったバーリー卿のもとに加わるのではなく、自身の周りにはバーリー卿によって選別され、排除された人々たちを集めて、別の派閥を作りました。その中には自身の叔父であるバーリー卿から排除されてしまったフランシス・ベーコンという男もいました。彼はその後エセックス派のブレインとなります。で、宮廷内にバーリー卿の派閥とエセックス派の派閥ができるという形になるんですけども、この二つの派閥の初めの一番最初の衝突っていうのが、高官のポストに空きの出た時のことです。バーリー卿派閥とエセックス派閥は互いに候補者を擁立して、で、エセックス伯の候補者ってのが、ベーコンですね。で、彼を擁立して、結果は女王の決定でどうなったかというと、バーリー卿側の候補者がそのポストに就くこととなって、エセックス伯派閥は敗北してしまったと。やはり、女王のもう古くからの重臣ですよ。その派閥の基盤というのはとても固くてですね、権力はそちらに傾いたままだったということです。この件でね、エセックス派閥のブレインだったベーコンは失意のどん底に落ちてしまったらしいんですけども、彼を慰めるためにエセックス伯はロンドンの中のね、広大な土地をベーコンにプレゼントしたっていう話があります。その後ね、ベーコンはもらった土地をあっさりと売りに出してしまったんですけど、それをエセックス伯は知っていたのか、まあ、知ったら相当失望するでしょうけど、金もないのにね、 土地を上げるとかよくわからないんですけどね、エセクサクのやってることも。さて、敗北を機にですね、エセクサクは女王への貢献を形あるもので示そうと躍起になっていきます。その時、反ユダヤ主義の機運が世論で高まっていて、それを利用することはできないかと考えました。で、女王に長く仕えていたユダヤ人地位、女王付きの医者ですね。このロペスっていう人を女王暗殺を企てた犯人として逮捕したんです。またとんでもないことをするなっていう話なんですけども、女王もね、バーリー教親子もとっぴな彼の行動にあり得るはずがないっていうことでエセックス博を叱責したんですけども、それでも引かないエセックス博に女王は解き伏せられてしまったらしく、取り調べを了承してしまった。それからエセックス博はロペスを拷問によって自白を引き出して、結果ロペスを有罪に持っていった。擁護していたバーリー教も諦めてロペスは処刑されてしまうんですけども、実際女王暗殺を企てていたのかもしれないですけども、そんなことはなかった可能性の方が高いですね。何の得もないですから、ずっと仕えてきた女王の専属医が女王暗殺をしたとしても、この件をもってね、エセックス博はバーリー教親子に勝利したんだと喜んでいたみたいです。ちょっとおかしいな話ですけどね。で、その後、宮廷での対立は依然続いていたんですが、95年、カディス襲撃作戦の指揮に名乗りを上げ、結果彼にしては初めての大きな軍事的成功を飾りました。その際、襲撃先の女子供に危害を加えたり、教会や建物に火を放つことを禁ずる指示を出したことは、騎士道精神を示した行為だと称賛されました。勝利の凱旋は人々の歓喜をもって迎えられたが、女王は喜んではいませんでした。その理由はいくつかあるんですが、戦利品があまりにも少なかったこと。これに関して事実はわかりませんが、エセックス博がこっそり自身のものとしていると女王は思っていたらしいです。それと、この遠征で得られたものよりも出費の方が多かったこと。事実、国の財政難が悪化したという記録があります。また、戦地にて、勝手に配下のものを、その多くをエセックス博がナイトに助したためである、とも言われています。女王自身ね、ナイトという勲章を与えるものは、ある程度家柄があって、まともな人物というか、どこの馬の骨ともわからないような、下級貴族とか、そういったところには、ナイトという称号を与えてはいけないというような、考えを持っていたみたいで、で、エセックス博にもそういうことはするなとね、言っていたみたいですけども、気分が良かったのか、指示を取り付けたかったのかわからないですけども、エセックス博の下につく人間を増やしたかったのかなと思うし、まあ、対面的にね、いい顔したいっていう性格ですから、まあ、戦地でいろんな功績を成した人に、どんどんと与えてしまったんです。で、どんどんとね、まあ、意見も強くなるし、助長してくるエセックス博、これ以上名声と権力が集まることっていうのは、女王自身も危惧していて、で、先にね、昇進していた海軍大臣、これ海軍大臣一座のオーナーですね、ハワードとの地位の安定化のために、まあ、権力バランスをね、宮廷内の整えるために、エセックス博にも軍務博っていうのを与え、一応労をねぎらった。で、これについてはエセックス博の女王への抗議圧力があったから軍務博をもらえたという話もあります。まあ、根だったんですね。バーリー教親子との対立は続いてまして、で、エセックス博は対スペインについて主戦派だったんですけども、バーリー教親子派閥っていうのは和平派でした。長引く戦争から得られるものはなく、バーリー教親子の方針というのは、まあ、実際のところ正しいと思います。しかし、エセックス博からすると、和平などを行って戦争が終わってしまえば、自身の国内での人気が落ちてしまうと思っていたみたいです。そうなれば、バーリー教親子の権力が大きくなってしまう。 スペインがフランスと講和した際、イングランドもスペインと講和に入るべきだとの方針をバーリキョは打ち立てたんですが、それにエセックス伯は真っ向から反論して、ネデルラント側の外交官と組んでこの論争に勝利したと。これが98年のことですね。で、エセックス伯の宮廷内での人事候補をめぐっての対立っていうのは、バーリキョと以前起こっていたんですけども、今度はそれが女王との間にも起きました。で、女王の提案はエセックス派閥弱体化を危惧させるものであって、エセックス伯は女王の案にあからさまに反対の意を持って抗議した。で、それだけではなく、女王への侮辱的な態度をとって、それに激怒した女王はエセックス伯を平手打ちをしたっていう事件があります。で、カッとなってエセックス伯もとっさに剣に手をかけたんですね。女王に対してですよ。周りの者が間に割って入らなければどうなっていたかわからないっていうような一触即発のエピソードです。で、あれほど可愛がられていたエセックス伯の女王との関係は決定的に悪化して、立場さえも失いかけていたと。そして重ねてね、女王との対立は続いていて、原因はエセックス伯の年下の親友である、サウサンプトン伯、ヘンリー・リズリー。彼の名前覚えてますかね？ウィリアムがパトロンとなってもらうべく死を献上した伯爵ですね。若い伯爵。彼も美青年、大好きな女王に可愛がられていたんですが、女王に内緒で彼女の女官と結婚してしまってたんですね。なんかね、エリザベス女王にはなんかこう、彼女の周りの女性と結婚した際は、もう秘密にしとくとか、黙って結婚しちゃうっていう流れができてるんですかね。それに女王は激怒してたんですけども、それを擁護したんですね。親友のサウサンプトンの結婚について。女王に意見したと。それがまた対立を長引かせる原因になって。で、その後ね、バーリー卿が亡くなるんですよ。親子で権力を握っていたバーリー卿が亡くなるんですが、以前ね、宮廷内の権力っていうのはバーリー卿派閥の方が牛耳っていた感じはあります。でも、エセックス伯の派閥もやることはやっていたと。実は宮廷内の多くがこの時期、次のね、イングランド国王として最有力視していた、亡きメアリー・スチュアートの息子、スコットランドのジェームス6世に近づいて言ってたんですけども、最も先んじて行動を起こしていたのがエセックス伯だった。で、この時に亡きバーリー卿の息子ロバート・セシル、バーリー卿派閥を完全に出し抜いていたと、エセックス伯は考えていたみたいです。実際ね、次期国王に先んじて近づいていた方の方が勝利に近いですからね、権力バトルの中では。で、女王との関係悪化に目処が立たなくなってきたエセックス伯は、スコットランド軍に対し、王位継承を迫るよう、国境付近まで軍を差し向けるように進言したりもしていたみたいです。もうエリザベス女王を退位して、新しくジェームスを王にっていうように、圧力をかけてもらえないかって、スコットランド側に言っていたみたいです。ただ女王健在の間は、自身の思想と女王への嫌悪とは別に宮廷内の立場を守らなければならないから、そのための挽回の策としてアイルランドで起こっていた反乱の鎮圧のための総督の座を狙っていました。人事もね、実際のところ女王が決めますから、そんな対立してたら選ばれるわけがないんですけども、で、彼のね、エセックス伯のお父さんも過去アイルランドの反乱軍の鎮圧を行ったことがあって、それの失敗がエセックス伯、ロバート、彼の人生を狂わせてはいるんですけども、女王の人事に対して自分こそが最もふさわしいのだと粘りに粘って、最終的にしぶしぶね、女王の言質を取ってその座を奪うことに成功したと。もうエセックス伯完全に切ってしまえばいいかなと思うんですけども、この時点でね。なぜか、エセックス伯に最後のチャンスみたいな形であげたんです。で、1599年。前回までのお話 よりも少し数ヶ月先の話まで行ってしまいますね。1598年の秋くらいまでの話を前回までやりましたから。で、1599年1月のことです。遠征となれば、決定した女王としても失敗は許されない。25万ポンドという多額の資金を投入した。対立する者や宮廷内での評判は良くなかったエセックス伯だが、外での名声は健在だった。彼の招集に多くの志願兵も集まり、約2万人近い兵と共に歓声に見送られながらアイルランドへと出征していきました。で、この遠征に対し、ウィリアム・シェイクスピアは作品ヘンリー5世にて激励の言葉を送っています。ということは、繰り返し繰り返し話さなくても分かっているというようなことかもしれないんですけども、エセックス伯っていうのは、レスター伯の系統の人物になるわけですよね。で、大きく宮廷内を分けると、レスター伯の陣営と、バーリー卿の陣営に分かれている。それを引き継いだ形にもなってるので、エセックス伯というのは。ウィリアム・シェイクスピアっていうのは、いた劇団とかね、関わってきた、ウィリアム・シェイクスピアが世の中に出てきた、そこに関わってきた劇団たちっていうのは、実際レスター伯の力、あとは、ストレンジ教の力、そこで世に出てきた人物ですから、実際のところエセックス伯の援助っていうのをいろんなところで受けていたみたいなんですね。だからエセックス伯に対する、応援の言葉っていうのを演劇中に混ぜ込んでいったんですね。ヘンリー5世って作品がありますけど、バラ戦争と呼ばれる中の一つの作品になりますね。はい。で、ちょっと話戻すと、アイルランドへの遠征にサウサンプトン伯はじめ彼の個人的な友人さえも同行させたと。自分の身の回りを自分の近い人物で固めていって遠征をした。だから本気モードで行ったってわけですね。作戦はアイルランドに上陸したら目指すはアルスターっていうところでした。ですが、より多くの戦績を求めたかったのか、他に何か理由があったのかは分かんないんですけども、エセックス伯はアルスターにはすぐには向かわずに、南アイルランドで多くの戦闘を行っていきました。結果なんですが、ただ戦力と戦費を消耗しただけで、何の成果も得られませんでした。勝手に描いていた絵とはいえ、大きく違った結果にエセックス伯はもちろん焦燥に駆られていたみたいです。で、そんな彼に追い打ちをかける知らせが、ロンドンから届くんですね、戦地に。対立していたバーリー教の派閥、父の後をすべて引き継いだ息子のロバート・セシルが、要職に抜擢されたというようなお知らせが来ました。慌ててエセックス伯は戦地から抗議文を女王宛に送ったんですが、女王からの返信というのは、早く予定通りアルスターへ向かい、ティロン伯爵を撃つ作戦を完了させるまで戻ってくるなというような言葉だった。これはもう当然ですね。自分がアイルランド遠征に行くって言って、目標を必ずやり遂げて帰ってきますって、女王を説得させていった戦いなのに、まだ本作戦に取り掛かっていないっていう。それどころかね、宮廷内のこの誰々がこのポツに着いたからっていうのを文句言ってくるような手紙を送ってくる暇があるんだったら、自分が行くと言った遠征を早く終わしてね、戻ってこいっていう話だったんですね。当然の答えが返ってきたと。ですがね、さっきも話しましたけど、無駄な戦闘を繰り返しに繰り返したおかげで、戦力は大きく落ちていた。で、出征時の5分の1以下、4000名の兵士を残すに至っていたと。で、その後、現地での新たな反乱もあったりとか、さらに戦力をそがれてしまったエセックス伯一行は、はっきり言ってもはや、作戦完遂、勝利はもう絶望的となってしまったんですね。で、アルスターに向かったところで無駄死にっていうような結果が待っている。どうしたらいいんだろう。このままロンドンに帰ることもできないし、せめても死ぬだけだ。それでも焦ってる。功績を残さなくてはいけない。いろんなことを考えて、 どうしようどうしようってなっているエセクサクのところに、ターゲットであるね、ティロン伯爵家の使者がやってくるんですよ。伝えられた内容ってのは、和議の申し出だったんです。敵側からの。これ、エセクサークからすると唯一の解決策、救いの手が敵の方からね、差し伸べられたと。エセクサークがそれに飛びつかないわけがなくて、ティロン伯爵と会見までして、しばらくの間の休戦協定を結んだ。で、独断であるけども、エセクサーク的には危機を乗り切ったと思ったのかもしれない。そこで一安心ということですね。なんとか帰れるかな、ロンドンに。で、また安心したのかわからないですけど、悪い癖が出まして、ここでもね、戦地で多くの部下をナイトに叙してしまったと。あれほど女王から勝手な叙勲はするなと言われていたにもかかわらず。まあ、そんな困難でね、速報として女王に事のあらましを伝えたんですけども、女王から帰ってきたのは、エセックス伯を激しく叱責する内容の手紙だったと。まあ、ここでもうまたね、当然だとは思うんですけども。まあ、金も物資も人の命も無駄に費やして、国として掲げた目標も成し遂げることができなかった。この作戦は女王も失敗できないっていうことで、巨額のね、資金を投入していましたから、何勝手な解決方法を見つけて、すべて終わったようなね、連絡をよこしてきてるんだっていうような感じだったんだと思います。数え切れないほどの独断と愚行に起こらないわけがない。これもエリザベス女王じゃなくてもね、誰でも起こると思います。上に立つものだとしたら。で、その相当怒っているだろうなっていうのがわかる女王からの手紙をもらったエセックス伯は、とりあえず女王に弁明せねばとね、焦りました。そこで大勢の兵士たちを現地に置き去りにして、サウスタンプトン伯爵以下6名でロンドンへ戻ったと。で、大急ぎでロンドンに戻ります。で、4日後、早朝、ロンドンに着いたエセックス伯は、その足で、ね、女王の元へと向かって、1秒でも早くありったけの言い訳を取り繕いをしたかったのだと思います。謁見の許可も得ないまま女王の元へ押し入り、その日の午後には女王から厳しい処分が言い渡されます。無期限の謹慎と後日枢密院による審問。審問では数々の命令違反、独断を追及されて、そのすべてを裁判所に訴えられた。結果、謹慎は解かれず、エセックス伯の官職は剥奪されました。そして、その後のダメ押し。謹慎は解かれたのですが、ワイン輸入税の独占権が取り上げられてしまいます。依然借金まみれのエセックス伯が破産せず、ギリギリでいられた最大の利権がなくなってしまいます。これをもってエセックス伯は完全に女王から見捨てられることとなりました。もしかしたら、チャンスを与えるつもりはなかったのだけど、まあ少しね、可愛かった、可愛がっていたエセックス伯の最後の頼みだと思って聞いて、最後にチャンスを与えたのかもしれないです。アイルランド遠征の指揮権っていう、指揮官っていう役職をね。まあそれで結果を残せなかったから、もう女王から切り捨てられたと。まあ、市政の反応はっていうと、宮廷内の評判とは大きく違って、エセックス伯の失脚っていうのは、バーリー教派閥の陰謀である。まあそういうね、なんかチラシみたいなのが出回るほど、エセックス伯は、一般にはね、一般人とかね、市政では人気があったみたいです。宮廷内での信頼、女王からの信頼はもうゼロになりました。で、権力もほぼ失いました。だけど、市民とかね、そういった世論の声っていうのは、最後のチャンス、未だあったので、それを後ろ盾にしよう、よからぬことを考え始める。というところで、ちょっと長くなったので、エセックス伯と宮廷内のお話っていうのは今回終わりにしたいなと思います。この後ね、エセックス伯がどうなるのか。で、演劇界とちょこっと関わりますからどうなるのか。宮内大臣一座なんかっていうのは、金銭的なサポートはわかりませんけども、まあ、コネだとか、まあ、人間関係人脈とかでね、エセックス伯とも関わりがあったのかな。エセックスサークルっていう言葉があるんですけども、 エセックス博とか、まあ、レスター博にゆかりのある人物とか、そういった人物が集まるサロンみたいなところで、そこにウィリアム・シェイクスピアが出入りしてたのではないかっていう噂みたいなのがあります。それはちょっと証拠とか残ってないのでわかんないですけども、エセックスサークル自体はあったと。で、そこに近づくために、そこに入るためにね、まあ、出入りするためか、そこに出入りするために、ウィリアム・シェイクスピアはちょうどこのくらいの年に、ジェントルメンの称号をお金を払ってゲットしたのではないかとも言われています。これ父親の果たせなかった夢を果たしたんだっていうような形でお話ししましたけども、実際ね、そういった上流階級のサロンなんかに近づくには、最低でもジェントルマンの称号がないと。物書きなんていうのはもうほとんど一般市民以下の身分ですから、まあ、到底近づけない。そう思ったのか、わかんないですけどね。ある程度こうジェントルマンっていう称号が必要だったのかもしれない。とも一説には言われてますけど。ちょっとそこら辺のね、思惑ってのはわかんないです。事実だけ見ると、これくらいの年にエセックスサークルっていうのがあって、ウィリアムはジェントルマンの称号を得てます。まあ、話が飛び飛びになっちゃいましたけども、今回はこんなまとめ会ではないんですけども、いつものようなね、ラジオドラマみたいな、ではなく説明会になってしまったかな。それではまた次回からよろしくお願いします。お聞きいただきありがとうございました。